宇宙絶対統一神と対抗表現のアマテラスのキャン
ペーン同じや、
同じ
今日の世界の話はね、宇宙絶対統一神が最高表現のアマテラスのキャンペーン、今日の世界ではね、
今日の世界ではその最高表現のアマテラスのキャンペーンとただのアマテラスのキャンペーンは別です。
本当のアマテラスオミカミ様と今日の世界とは別よ、ね、今日の世界にもいろんなアマテラスオミカミ様の定義の仕方があるでしょ、みんな偽物の方だけど、今日の世界でアマテラスオミカミいろんな定義してね、使っているのは今日の世界の間違った小さい定義の仕方ね、アマテラスの捉え方だから。
あれは聞き付けられてたね。
だからまず言葉の定義って大事よね。いろんな言葉を自分の解釈の仕方で呼吸落としたらダメだよ。この言葉はどういう深い意味があるかって汲み取らなきゃね。自分の解釈でこれはこんなんだって言ってね、普通は呼吸落としてるわ、みんなね。アマテラスの御神さんってこうなんだって決めつけてる。本当の意味を汲もうとしない。それは間違いよね。だからどういう意味合いでこれ使われてるかってね、汲み取っていかないと本当の意味はわからないよね。だから言葉にない言葉を聞き取らないとだ。いく通りもね、順番に段階を追っていく通りもの意味をしっかりと汲み取っていくというのが大事よね。だから奥深い意味が分かってくるわね。過去の勉強して言葉を貯めて思いになって先入観でみんな決めつけてこうだって言い張るけどね、それは間違いね。過去の言葉は間違い。
聖書の中の神様がなんで今日もいるのかなって思うと思って、プラスの曲からマイナスの曲までのチャンネルを作ってる神様っていうふうに書いてあったように読んだから、
うん、
神様は作ってないのに作ってるって書いてるのが変だなと思ったんです
けど、
それはどこの神様
ですか？ん？今日の世界の神様が今日の世界を作るんじゃない？
その神様は宇宙絶対統一神とかではない、もっと下の神様。
いや、今日の世界は言葉が創造主、うん、
ここそれぞれの言葉ですね。
ね、
え、じゃああの神様って一人一人のこと言ってるの？
うん、
何誰かが作った言葉どこからその言葉で作り出してるのか分かんない。
だから対立して差別になるのはみんな今日の世界の神様ばっかりだ。対立がなくなって差別がなくなったら本当の神様になってくるけど、だから言葉よ。
言葉が神様？
うん。今日の世界は
言葉が神様。
うん。ゴッドってことっていう。神の皆かのうちの御事、御事、ことっていう言葉だ。な。座談義の御事っていうなことで。言葉や。創造主。
神話の神様たちが作ったっていう
ふうに、うん、だから言葉が作ってるんです。だから今日の世界はどういうふうに生まれてるかっていうね、無我相対の両極に分かれて、イザナギ、イザナミの神様に分かれるじゃない、その組み合わせによって全てが生み出されて、だから地獄も極楽も同時に生まれてくる。全部プラスとマイナス、バランスとって存在する。
無からイザナギ、イザナミの神様が生まれたのは言葉で。
うん、言葉で。
言葉で。
うん、
どこから始まってんだ今。
だから、イザナギの御事、ね、イザナミの御事って言った言葉じゃない。言葉でその通りのものが生まれてる。真実の世界いらないもん、そんなのね。だから真実の世界に言葉じゃないよ。対立する言葉は今日の世界の言葉で、今日の世界が生まれている言葉通りに、今日の言葉だから今日の世界が生まれる、 だから対立して差別なんだみんな今日よ今日ばっかりじゃんギョギョギョギョって言うねだから誠の神様だけっていうね一切の対立も一切の差別もない本当に一つの神様だけっていう言葉が必要になっていく今日の世界から抜け出るために
誠って真の言葉のこと
真実の言葉誠の言葉を使ってたらいい真実の世界を表す言葉を使ったら真実の世界になるけど
今日の世界のことなんて今さ勉強することないもん
ね。いやでも今日の世界から抜け出て真実の世界に入るためにもね今日の世界の成り立ちは分からないと抜けられないよ。今日の世界はどういうもんか無から出て無に戻ってるっていうの分かったら無になるけど実際これを本当に存在するもんって思ったら抜けられない。ただ今日の世界は無から出発して無に戻ってるって分かったら抜けられるけど、
うん、
だからそれやっぱり今日の世界の姿もちゃんと勉強して成り立ちを分かってないとダメ。
無からイザナギイザナミの神様が生まれてそれで無に帰るって、
うん、
それだけでも
違う、うん、いいけど
もっと深く勉強するそこから抜け出すために聖書を読む。
自分のいてるとこ分からなかったらどこへ行くんよ。今日の世界にいてる自分に気づかんかったらどこにも行けなくなるよ、ね、まず自分のいてるところをしっかり分かってそこから移動しないとダメ。
だからこれが今日なんだっていうふうな気づきとかも、うんうん、
必要だよ。分かった上で誠の神様へ心向け続けるどっちを選ぶかよ。だからね分かったらどっちを選ぶかってちゃんと定まるじゃない。今日を選ぶか真実を選ぶかってね。分からなかったら選びようないよ。でもあんまり難しいこと言っても大変だからそれでありがとうございます一言でいいね。一貫して本当の神様を呼び続けてひたすら感謝し続けたら助けてもらえる。ありがとうございますでね最高のものを捧げ続ける恩返し絶対奉仕になるからね。最低限ありがとうございます唱え続けたらいい。それだ誰でもできるじゃない。それだけで大きい助けを受けて真実の世界に戻っていける。悟りも大きく深くなっていけるようになる。他の言葉はねあんまり使わん方がいい。特にマイナスの一言をね使わん方がいいから、まあ、使ってしまったらもう一つありがとうございますで消してもらえばいいけど「ありがとうございます」の神様の凄さをしっかりと認めなダメね。誠の神様、ありがとうございますの神様は、新たなる無限の無限のアマテラスを御神、今ここにいまします。新たなる全徳の無限の無限の輝きが無限無限にいっぱいという一大循環の姿となって、厳然と今ここにいましますと言わないと。で、その神様がいつもね、守ってくれてるんだから、だからありがとうございますって受け直し、ありがとうございますってお礼を言って、ありがとうございますって自分の全てを捧げ尽くしてそれだけでいいね。ありがとうございますだけで全部ありがとうございますが本当のありがとうございます神様を受け入れることじゃない。単なる言葉じゃないのよね。本当の神様の一大循環の姿を受け取ること感じ取ることだよね。ありがとうございますが、ありがとうございます神様を受け入れること、受け取ること、感じ取ること。ありがとうございますが、ありがとうございます神様を受け入れること、受け取ること、感じ取ること。ありがとうございますが、ありがとうございます神様を受け入れること、受け取ること、感じ取ること。 感じ取ることが、ありがとうございますが、ありがとうございます神様を受け入れること、受け取ること、感じ取ることが、ありがとうございますが、ありがとうございます神様を受け入れること、受け取ること、感じ取ることが、このように心を向けて、このように感謝するのに違う、ガラッと変わる、無限の無限のアマテラスを神、今ここにましますっていう世界に変わるんだ、ガラッと。ありがとうございます一言でね、そしたら今日の世界さっと消える。ありがとうございますの神様、どこまで褒めても褒めても褒めたらんっていうね、無限に無限に素晴らしい神様、褒め言葉がないからありがとうございますっていうのだからありがとうございますが最高の褒め言葉でもある。他にいい言葉があったらいいんだけどないのね。だからありがとうございますで褒め言葉に変えている。ありがとうございますが最高の褒め言葉、ありがとうございますが最高の褒め言葉、ありがとうございますが最高の褒め言葉、ありがとうございますが最高の褒め言葉、ありがとうございますが最高の褒め言葉、だんだんと分かってくるにつれてありがとうございます一本になるの、と何もいらないってなってくる。この世界から真実の世界に戻るために一番大事なのはやっぱりね、真実の世界の真似をしないとだめ。今日の世界はバラバラな生き方よね。バラバラじゃダメなのね。真実の世界は常に自分は全体を支えようという生き方よね。恩返しに絶対応じてきるんでもね。全体のために自分を捧げてくる生き方だから、全体から無限倍にして助けてもらえる世界よね。だから自由でも自分の自由を全部捧げ尽くしたら、全体から無限倍の自由を与え返されるね。それが本当の自由自在な生き方。だからその真実の世界を真似ていくんだよね。思いの今日の世界とは正反対の生き方になる。バラバラの生き方から本当の一体感の生き方へ変わらないとダメよね。だから自分がって書かれたら小さくなっていくから、みんなのおかげで、みんなのおかげでってね、みんなを立てていかないとか、自分が消えていった方がいいよね。全体から助けてもらえる自分が大きい働きの自分になる。じゃあ国でも総理大臣っていてるじゃない。総理大臣一人で全部できないよね、忙しすぎてね、万分の一もできない。でもみんなが助けてくれる、そういう総理大臣だったら全部まとめられる。自分何もせんでもみんなに感謝して感謝してね、助けてもらうだけでもいいのよね。そしたら大きい働きになる。だから総理大臣が走り回っていたらダメなの。ちゃんと座ってね、全体をしっかりと見て感謝し続けてないと、ね、そしたら全部がうまくいくの。いろんなマイナスの出来事をいっぱい出てきてもね、ちゃんと座ってね、全てをプラスに見てありがとう言ってたら全部プラスに変わる。慌てるためにて走り回っても分かんないね。
それって浅い意味でも深い意味でも
いい、うん、どうだよ。奥深い世界ほど全て神様のおかげだからってね、安心しきってる、お任せしきってる 100% そうよね。 だから今日の世界も同じよね。その真似をしないとなるよね。みんなのおかげでって 100% 信頼しきって感謝してたらよくなる。自分が千難千難になったら何もできなくなるね。みんなの助けの方が大きい。だから神様のおかげですっていう言葉がな、今日の世界に降りたらみんなのおかげですってなってきたらいいね。プラスの言葉は無限倍にして返してもらえるの。神様の世界がそうだから、今日の世界もプラスは大きく返してもらえる。マイナスの言葉は全部自分に跳ね返ってくるの。それも影響を与えた分だけ大きくなって跳ね返ってくるよね。全部自分に返ってくるよね、言葉はね。言葉が行いと同じ価値があるって分かったらね、プラスのことをいっぱい使ったらプラスの行いいっぱいしたことと同じになる。だからありがとうございますでいっぱい言ったら、そこへ神様いっぱい表したことになる。肉体を使って一生懸命働いたってね、ちょっとしかプラスの働きできない。でもありがとうございますってたくさん唱えたら、その働きが何億倍になっていく。すごいプラスを大きく表す力になるね。バックが神様だから大きい。
今日見ないとかいうのも、なんか今まで思ってた今日見ないのとちょっと違うよね。
見ないは逃げてるもんね、プラスに見たらいいだけ。
でプラスに見ても大きく喜んだ方が良くて、それは現実に見えるみんなのおかげも含めた方が良くて、
うんうん、そう、現実にプラスの働きでみんなが助けてくれるのも大きいみんなのおかげでっていう意味もあるけど、マイナスの姿を表してる人もな、マイナスを背負って消してくれてるという意味だったらみんなのおかげでってなるよね。プラスもマイナスも全部どちらもみんなのおかげで世の中を良くしてもらってるっていうね。マイナスを消してくれてる、身代わりに。みんな自分の上に来たら大変じゃん。分担してマイナスを形に消えて消してくれてるって言ったらな、みんなのおかげよね。
そこのみんなのおかげでなったときに、この間のバランスのお話のプラスが増えるとかマイナスも増えるっていう、あれがみんなのおかげで。
そうよ、今日の世界だけだったらプラスとマイナスでバランス取るから、だから本当の世界の神様の光呼ばなあかんじゃん、ね、
そしたら今日の世界でもプラスが増えて神様の本当の光でだったら、こっちのマイナスの人も一緒にプラスが増えるっていう真実の世界みたいになるんですか。
うんうんうん、神様のプラスが降りたら今日が消えるから、今日が消えるからマイナス消えるよ、ね、今日のプラスだけ残ってマイナスだけ消えるに違うんですね。今日が消えるからプラスだけになる。
じゃあ一人の言葉がプラスになったら全部がプラスになるっていうのも、うん、今日じゃなくなるから、
うん、
今日でもありえる、
うんうん、そうそうね、本当のプラスだけになるんだったら今日を消さないとね。今日を残している限りはプラスとマイナス両方出てくる。だから本当の神様を呼び続けて今日を消してもらったらプラスだけみんな一緒に幸せになっていける。
それが地球で行われる可能性があるって
ことですね。ありがとうございますのね。神様を呼べば可能なの。
それは個人のチャンネルが変わるからっていうレベルじゃなくて、
違う、
ガラッと変わる
とこっちになる、ね、うん、今日が消えて、だから今日から逃げんでいい、ね、神様を呼べばいいだけじゃん。神様を呼び続けたら今日が消える。
マイナスの役をやってくれる人がみんなのおかげでに含まれたら、その人も言葉選ぶとか選ばないと関係なく、
うん、そこに神様が降り立って消してくれる全部。
それが網で救うことになる。 それはまた別に古い話すぎる。
いや、小さいと違う。
ああ、そっか。
アミなんかいらんって。
なくなっちゃうんだ
ろうね。アミも消してしまう。誠の神と呼び続けるだけで今日は消えていく。神様出てきてくれたら今日は消える。だから自分が受け入れたいだけは誠の神様ありがとうございます。神様しっかりと受け入れたらいいだけ。本当の恩返しの絶対方針、命を捧げていけるっていうのはね、ありがとうございます。呼び続けることです。本当の仕事は一番の恩返しの働き、ひたすらありがとうございますってね、神様呼び続けたら起き働き、あとは神様のおかげで、みんなのおかげでって全部良くなっていく。よく分かってくるよ、ありがとうございます意味がな。もうひたすらありがとうございます唱えてるだけで、いろんな意味がよく分かってくる。いろんな意味があるからありがとうございますに、一つ気づくごとにね、幸せが大きくなる。だいぶ気づいた。とにかく寝言ででも唱えましょうね。
寝言でいいよね。
今見てもありがとうございますって唱えてる夢がいいよね。思いを消すのはありがとうございますだけが、神様呼んだら思い消してくれ、思いの自分が消えてしまう。